おはようございますというかこんにちはというかどっちかなおはようございますが慣れてますねなんか変な天気で、でも午前中じゃなくてちょっと良かったなっていうのは天気だけで言えばそう思います。ものすごい降ってたのでここまで天気が回復して良かったです。今日はイザヤの66章です。で、まあ、皆さんも開けたら分かりますけどイザヤの最後の章ですね。で、来週からはエレミヤに移りますけども、この、まあ、総まとめとして総まとめとしてというか総まとめになるような、箇所でもありますので、この66章を、一章だけですけど一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやってあなたの言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうぞ私たちに助けを与えてくださって、ここに書いてある事柄を理解する力を与えてください。あなたがイザヤを通してイスラエルのために語り、また現代に生きる私たちに語ってくださっているそのメッセージをはっきりと受け取ることができますように、理解することができるようにお助けください。あなたの助け、聖霊の助けなしには霊的な理解を与えられることはないので、今本当に低くなってあなたの前に求めます。理解力を与えてください。お願いします。私たちの毎日の生活の中に持ち帰って、ああそういえば御言葉にこう書いてあったやって、あなたが私にこう願ってたなって、それを思い出すほどに、どうか私たちの心に聖霊によって書きつけて印象づけてくださいますようにお願いします。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが知恵を与え、語るべき言葉やまた力、そのための力を与えてください。お願いします。今日もあなたにより頼み、またみんなであなたに期待します。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。イザヤの66章です。まあ、イザヤ書のこの全体を通して言えば、そのイスラエルの民は神に対して不忠実でした。不誠実でした。神のその問いかけに対して答えることもないし、神が恵みを持ってその差し伸ばした手を握り返すこともしませんでした。それでその神ではなくて他の神々の方に、他の神々なんて本当はいないんだけど、その偶像に自分のその拠り所を見つけようとしたわけです。で、自分の好きなように生きてたわけです。なのでその預言者イザヤが使わされて、このままだったらまずいぞと、そしてこのままだとそのバビロンが来てしまうと、バビロンが来てエルサレムも神殿も全部破壊するから、そしてその果てにはこのバビロン捕囚にあって70年の間あなた方はここに帰ってくることができないって。神のメッセージとしてはそこで悔い改めてほしかったわけですよね。ヨナを通して語られたメッセージは、ニネベの人たちに語られたメッセージは、40日したらお前たちはみんな滅びるっていうことでした。で、そのメッセージを聞いてニネベの人たちは、もしかしたらというその神の恵みに、また憐れみ深さにかけたんですよね。それでみんなその身分の低いものから身分の高いものから、みんなその荒れ布をまとって灰をかぶって、自分のその罪を認めて、罪の悪を認めて、神の前にごめんなさいって悔い改めたんですよ。それで神はその災いを思い起こしました。で、このイザヤが使わされている時代ではまだそのバビロン捕囚が起きてないんですけど、でも必ずその悔い改めないというか、このまま行くとバビロンに捕囚されるって。でも神の恵みというのは尽きないんですよね。この選びの民に対して、つまり私たちに対してもそうです。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んでくださったというふうにエペソの一章で言ってますから、だから私たちに対してのメッセージでもあります。神はご自分が選んだもの、ご自分の民としてその受け入れてくださったものを神の方から捨てることはしないんですよ。神を捨てるのは私たちなんですよ。神が私たちを捨てるんじゃなくて、私たちが神を捨ててしまうんです。イスラエルがそうしてしまったように。なので痛い思いをしてしまうわけです。でも神はそのご自分の民を、イスラエルを、また私たちをその手放すことはなさらないので、決して。なのでその恵みを注ぎ続けて、その神に対して反抗しているさなかに、あなた方を助けるって、あなた方を贖うって、必ずその終わりの時にはそうやってその私の愛に、私の恵みにあなた方を応答するようになるって。 そうやってその励ましを与え続けているわけです。で、このずっとイザヤ書の、まあ、その40章の後半ぐらいから、特に50章にかけてですけども、その神がメシアを与えてくださるって救い主を。で、イエス・キリストについての予言が出てくるわけです。でもそれでも苦しいわけですよ、民の中では。だってうまくいってないから、神を見捨ててるから。だからどうしてですかって、私たちをあがなってくださいという祈りが、その63章の後半ぐらいから64章となったわけです。で、65章では神が大丈夫って、あなたのことをあがなうからと言って65章が終わりました。で、66章はそれの続きで、神は必ずその神に信頼を置くものをその報いるって、捨てることはしないって、でも二つに一つだよって、神に従うのかそれとも自分の感覚に従うのかどっちかだよって、どうするっていうのがこの66章にて迫ってくることだと私は思います。この選択肢が語られているのはもう最初の1節から6節まで、まあ、全般を通してそうなんですけど、まあ、この1節から6節まではまず学びたいんですが、短く分けて1節と2節を読みします。主はこうおせられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の御告げ。私が目を留めるものは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。で、神はなんかその私の家はどこにあるんだって、私が行こうところはどこにあるんだって言って、私たちに催促してるわけじゃないです。ここで言ってるのは、人間の手によるもので神を満足させることのできるものはないってことです。だって天が神の御座で椅子で、この地っていうのはその足台なんですよ。どんだけ足でかいんですかね。だからこの地上で私たちがどんなにその豪華絢爛な建物で最高の技術を駆使して作ったとしても、この神をお入れするには小さすぎるんですよ。人間のその英知の全てをかけたとしても、神が満足できるようなものを神に提供することなんて私たちにはできないんですよ。全ては神の手によって作られたもので、全ては神のものだから、このような方を満足させるようなものというのを私たちが作り出すということはできません。でも神が満足するもの、神が喜ばれるもの、神が目を留めるものということがこの2節の後半に書いてあります。じゃあ神は何を喜び、何に目を留めるかというと、へり下って心砕かれ、神の言葉におののくものというふうに言っています。だから神は私たちからものとか行いとかっていうのを別に求めてないんですよ。私たちがどんなに頑張ったところで、私たちのその財産を全部投げ出して、私たちのその財産全部集めて、それで素晴らしいその教会を建てたところで、だから何だって言われるわけですよ。私たちの感覚からすると、その折り紙のちっちゃいバージョンで一生懸命作った家みたいな、それよりもちっちゃいですよ。私たちも何やこれってなるけども、でも私たちがどんなに素晴らしいのを建てたとしても、神が持っておられるそのものとか天から比べたら、なんかもう豪華絢爛でも何でもないんですよ。どんなに大きいのを建てたところで、神のその足も入らないんですよ。小指も入らないんですよ多分。そのような方なんですよ。だから私たちのもの、私たちからものとか行いとか、なんかそういうのを神は求めてるんじゃないですよ。何か行いなさいとかじゃないんですよ。神が求めておられるのは私たちの心なんですよ。で、その心というのはどういう心かっていうと、へり下ってこの砕かれている心ですよ。へり下って砕かれている心って何でしょうか。詩編の51編はダビデがバテシバとの、事件を起こして、まあ事件というか、ダビデはそのバテシバという自分の部下のウリアの妻だったんですけど、そのバテシバを、その本当は戦いに行ってないといけないのに、自分の部下たちはウリアも含めて最前線で戦ってんのに、その王様だったダビデは その家に引きこもってるというか、その家にいたんですよ、自分の。でそれで暇だから屋上散歩してたら、そのバテシバがお風呂入ってるのが見えちゃったんですよ。それでダビデのその肉の欲求が燃え上がっちゃって、であの女性を連れてきなさいって言って、でそれで人妻なのに、しかも自分のその将校の中の一人のよく知ってる部下 あの奥さんなのに寝取っちゃったんですよ。でそれでそのしかもそのバテシバが、妊娠したことも分かったんですよ。これはまずいってなるわけですよ、ダビデ王は。そのみんな その目が気になるからね、王様が自分の部下の妻に手出して、しかもなんか子供でもまで儲けたって。でそれでダビデは考えたんですよ。神の前に行こうとは思わなかったんですよ。どうやったらこれをそのひねり潰せるかというか、もみ消すことができるかって考えたんですよ。それでそのウリアを、自分の部下をその前線から呼んで、もう疲れただろうとかっていっぱいねぎらいの言葉をかけて、おいしいご飯あげて、そしてそのお酒いっぱい飲まして、さあお家に帰りなさいって。そしたら夫婦が久しぶりに会うわけだから、でそれでその自分 その子供というふうに言わないで、そのウリアの子供だっていうふうに言いたいわけです。この寄生術を作りたかったんですよ。でもウリアはとても誠実な人で正しい人だったので、ウリアは自分の部下たちが最前線で戦ってるのに、私だけ自分 そのお家に帰って妻と一緒に時間を過ごすことなんかできませんって言ったんですよ。次の日もダビデはその彼を呼んで、ウリアを呼んで、たくさんご馳走を食べさせていっぱい酔わせたんですけど、彼は家には私は帰りませんって、彼は帰りませんでした。それでダビデが何をしたかというと、その前線で戦っているその一番の、大将の名前忘れちゃった忘れちゃったに言ったんですよ。ウリアを前線の一番戦いの激しいところに送りなさいって。で合図をしたらウリア一人だけ残してみんな引きなさいって、そして戦死するように仕向けなさいって。ヨアブか、王様、王様じゃなくてその将軍ですよ。それでウリアを戦死したんですよ。でそれでかわいそうなバテシバになるわけですよ、夫が戦死したって。でそれでみんながかわいそうってなったところで、ダビデはそのバテシバを自分の妻として召し入れたんですよ。そうするとなんて優しい王様だってなったわけですよ。戦死した部下の妻を自分の妻としてその扶養するようにしたって、素晴らしいって。でも神は見てましたよ。神は預言者ナタンを送ってダビデのもとに、あなたは神に対して罪を犯したって。それでダビデはそこで初めて、1年ぐらい後ですよこれ、罪を犯した後、ダビデは自分の罪を認めるんですよ。そこでこの詩編の51編を読みました。詩編の51編というのはダビデがその罪に示されて心が砕かれて祈りとして読んだ詩です。これが心砕かれた人の詩なんですよ。詩編の51編の抜粋なので、ぜひ51編読んでみてください。抜粋の16節から17節を読みします。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた、悔いた心。神を、あなたはそれを蔑まれません。だどんなにその素晴らしい生贄を捧げたところで、神は別にその物を喜ばないんですよ。だって神は物を求めてるわけじゃないから。でも神が求めてるのは、砕かれていて悔いた心なんですよ。神の前に低くなっていて、ごめんなさいって、私を許してくださいって、その神が憐れみ深いって、私のことを許してくださるという信仰で、神の前に出ていく。神に助けをいただきたい。神にその信頼するという心で神の前に出ていって、助けてくださいという心を神は喜ばれるんですよ。自分の悪とか自分の罪を神の光の中で認めている心ですよ。じゃないと神の前に心砕かれることないからです。じゃないとその自分の光とか他の人たちの光とかだったら、あの人たちよりはマシっていうふうに思っちゃうから、世の中的には私はまあまあいけてるっていうふうに思えちゃうから。でも神の正しさの光の中で自分を吟味するんですよ。 神は預言者ナタンを使わせてそのダビデに神の光を見せたんですよ。あなたは罪を犯したって。それでダビデはその光の中で、ああ私は罪を犯したってその認めたわけですよ。そうやって低くなって心砕かれて、その苦しい思いをして、苦しい思いをしてというか、その助けてくださいというその神にすがる思いでこの詩編の51編を読んでるんですよ。自分の罪を認めて、それでだからこそその許してくださる神を信頼して、神の御前に出ていくものを神は喜ばれるし、その心に目を留めるんですよ。でこの姿勢というのは教会でもそうですよ、もちろん家庭に帰ってもそうですよ、そして職場にいてもそうですよ。神の前に本当にその神の光の中に、だって教会じゃないと出ていけないってことはないですもん。神が何を願っておられるのかということをその思い巡らすときに、それが光になるから、私たちの内側にそのイエス・キリストを信じて聖霊が住まわれているんであれば、教会にしかその聖霊がおられないということはありえないんですよ。私たちの心、私たちそれぞれの心に聖霊が住んでおられるので、それは教会であろうと、家庭であろうと、職場であろうと、一人であろうと、クリスチャンと一緒にいようと、クリスチャンじゃない人たちと一緒にいようと、私たちの心に住んでいる聖霊というのはそこにおられるんですよ。へりくだって心砕けかれていること、心、また神の言葉におののく心だって。で神の言葉におののくっていうのは、まあ、例えばヘブルの4章12節と13節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分け目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神の言葉におののくというのは、神の言葉というのは私たちの心を見透かします。何度も言われたことあるんですけど、千尋さん今日のメッセージで私に対して語ってたでしょうって。いや語ってないです、語ってるけど意図してないです。皆さんに対してに語ってるんだけど、皆さんの心を私見透かすことできません。透視能力みたいなそんなんないから、牧師だからといってなんか全部見えるとかそんなんないです。全く私はただ淡々とその与えられている御言葉をその皆さんに分かっちゃってるだけです。で皆さんの心の状態とは私見えないけども、ここに書いてあることを語っている中でメッセージを聞きながら、うわこれ私のこと言われてるわって、このぐさぐさ刺さってくるような感覚になることってないですか？私ありますよ。自分で語りながらも自分でその自分の言ってる言葉だから神の言葉で刺されることってたくさんありますもん。だからもしそうやって皆さんの心の中にその剣みたいなのがぐさぐさ入ってって、うわここは自分の弱いところだ、うわここは私の悪だって、うわここは私の罪だって、そういうふうに思うようなことがあるんだったら、それは私じゃないんですよ。神の言葉に力があるので、私の言葉なんか力ないですよ。私が何を語ったとしても皆さんの方が人生経験上ですよ。だけどその神の言葉が語られると、それを聞くと、その神の言葉に力があるので、両刃の剣よりも鋭くて関節と骨髄の間を分けとその差し通すくらいのその正確さを持っているんですよ。だから私たちの心とか霊をその刺すことができて、いろんなその心にある考えを判別することができるので、うわーとかってなるわけですよ。それは私がどうのこうのじゃないですよ。神の言葉に力があるんですよ。だからその神の言葉というのはそうやっていろいろと判別することができるので、おののくんですよ。おーって、恐ろしいという意味というのも意味というよりも、なんかその畏敬の念を払うってことですよ。低くなるってことですよ、神の言葉の前に。もちろんですよ、神の言葉には慰めとか励ましもあります。でも全てが慰めや励ましだけではないです。やっぱめちゃくちゃ刺さってくることとか、聞けば聞くほど痛いこととかあります。カンファレンスの中でその第4セッションの時に、その神が見ておられる、神が持っておられるようなその慈しみの憐れみの目を皆さん持ってますかって聞かれたら、痛いです、自分にはその憐れみの目はないなって、そういう感覚がないなって。神の言葉は私たちの心にあるものを判別するんですよ。私の中に愛があるかどうか、私の中に優しさがあるかどうか、私の中に誠実さがあるかどうか、 どんどん判別してくるんですよ。だから御言葉を聞けば聞くほどうぐぐぐってなるときってあるんですよ。スポルジョンという、まあ、有名な人がいるんですけど、説教者 でこのスポルジョンの言葉をこういう言葉があります。私たちは日々のパンというのは、御言葉のことを指して日々のパンと言いますよね。御言葉というのは日々パンだから食べる例のね。私たちは日々のパンを求めるのであって日々の砂糖を求めているのではないって。でも私たちそのなんか御言葉を探すんですよ。自分を励まして自分を慰めて大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよって常に大丈夫だよって言ってるところを探すんですよ。だからその神のこのはっきりと私の罪を示して悪を示してダビデのように私の心を砕いてそして神から許しを受け取るというそのプロセスが進まないんですよ。こんな私でも愛してくださってる、こんな私でもその恵んでいただける、こんな私でも大丈夫、大丈夫、大丈夫と言って、大丈夫じゃないものをその覆おうとするんですよ、神の恵みによって。でも自分の深いところでは満足とかがなかったり、喜びがなかったりするんですよ。で、毎回毎回その御言葉を聞く中で、読んでいく中で、なんかぐさぐさぐさぐさ刺さっていくんですよ。それは、神の御言葉に本当にその向き合ってその甘い砂糖だけじゃなくて菓子パンばっかり食べてたら大変なことになりますよ。それだけじゃなくて本当にその神の言葉がその栄養としてその私の霊の中に入っていくわけじゃないですか。その中に私の罪をはっきり示したり私の中にある悪をはっきり示したりして私を悔い改めに導くということは必ず入ってるんですよ。そうやって、ああ、私が悪かったって、ああ、本当にその神に誠実じゃないなって、人に対しても誠実じゃないなって、本当に愛がないなって。で、これで判別されて、はい、私は愛がないです。ちゃんちゃんで終わりじゃないんですよ。愛がないってことは罪だし、罪っていうことは許される必要があるし、で、その中で許しを受け取ったら、神に対して感謝できるじゃないですか。で、神を愛するようにもっともっとなっていくわけですよ。そしてその成長する一歩を一歩一歩踏み出していくわけですよ。神は私の心を皆さんの心を喜ばれるでしょうか。菓子パンでいっぱいになってるブクブクになってる心かちゃんとしたその栄養のあるパンを食べて成長している心か。私の心を私それぞれの心を吟味してもらう必要がありますよ。御言葉が心その心を判別するので痛いと思うところがあったらやっぱそこに何か問題があるんですよ。そこに目を向ける必要があります。解決を神に与えていただく必要があります。3節から4節、3節と4節。牛をほふる者は人を打ち殺す者、羊を生贄にする者は犬を首に殺す者、穀物の捧げ物を捧げる者は豚の血を捧げる者、乳香を捧げる者は偶像を褒めたたえる者、実に彼らは自分勝手な道を選び、その心は忌むべきものを喜ぶ。私も彼らを虐待することを選び、彼らに恐怖をもたらす。私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを彼らが選んだからだ。で、その神が目を留めておられる、へりくだって心砕かれている人と対極にあるのが、この3節と4節に出てくる人たちです。つまり上辺だけで神を礼拝していたりする人たちです。この新改訳だと例えば3節の最初、牛をほふる者は人を打ち殺す者、新しい訳でも人を打ち殺す者、牛をほふる者が牛を打ち殺すみたいな感じになってるんですけど、もうちょっとその違う訳とか英語の訳をその比べてみると、この A は B ではなくて B するように A する、つまり一節を見てみると人を打ち殺すように牛をほふるとか犬を殺すように羊を生贄にするみたいな、その何々するようにっていうふうに訳するのが、英語訳を見てみるとほとんどそうなので、そこの訳の方が理解しやすいです。だからその牛をほふったり羊を生贄にしてたり穀物の捧げ物をしてたりするんだけども、その結局やってることっていうのはその人を殺すこととか犬を殺すこととか豚の血を捧げるとかその上辺だけだって。 だから上辺だけの宗教っていうのは罪を覆うどころか罪を増し加えるんですよ。でなぜそうなるかというと、その3章の後半の方にありますけど、その自分勝手な道を選んでいて、その心は忌むべきものを喜ぶからです。神は私たちの心を求めているんですよ。その上辺だけでやってる、その宗教をやってる人たちという人たちのその心、多くのそのイスラエルの民がそうだったんですけど、この時その心というのはもう忌むべきものでいっぱいなんですよ。神が嫌いなものでいっぱいなんですよ。で自分勝手な道を歩むっていうのはどういうことかっていうと、神が目を留めるって言っておられるその心の状態ではないんですよ。へり下っていないし、その砕かれてもないんですよ。でだからどういうふうになっていくかっていうと、その神が呼んでも答えないんですよ。返事しないんですよ。神が語りかけても聞かないんですよ。だから聖霊を通して、私たちの心の中に聖霊が住んでいて、聖霊が今やめなよって、今やるべきだよって、続けた方がいいよって、そうやってその語ってくださる事柄にその耳を貸さないんですよ。自分のやりたいことがいっぱいあるから。それは正しいことだと分かるし、それをやるべきだと思うんだけども、私はこれをしたいって言って、その神、聖霊が私たちに語っていることを聞かないんですよ。神が語りかけても聞かない。神の御前に悪を行うんですよ。またその悪を行う思いでいっぱいなんですよ。神が願ってないことをそのやりたいという思いがいっぱいなんですよ。そして最終的に神の喜ばないことを選んでしまうんですよ、その心は。だから神はその心を喜ばないんですよ。私たちの心、そして私たちを喜ばないんですよ。むしろパウロはローマの12章の2節でこう言ってます。この世と調子を合わせてはいけませんって。だからみんながやってるからとか、これが当たり前だからとか、常識だからっていう、その何をもって常識にするかですよ。この世的なその常識をもって私たちの行動の指針とするのであれば、それは神から離れた自分勝手な道になってしまいます。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心、もしくは考えの一心によって自分を変えなさいって。だから神が何を願っておられるのか、聖書を読んで学びながら、あ、これを神が願っておられるのかって。で、その神が願っておられるところに、その相応ってその考え方を変えていくんですよ。イエス・キリストを信じて私たちは新しい命が始まったわけだから、新しく生きようって、今までの古い生き方じゃなくて、自分のその肉を満足させたり、自分のやりたいことだけをやる。だから自分のやりたいことをやっちゃいけないわけじゃないですよ。でもその自分のやりたいことだけを行うと、神が私たちに願っておられることが進んでいかないんですよ。私たちを通して神は私たちを通して多くの実を結んで、その実が残ってほしいって願ってるんですよ。この地上にあっても、神とのその永遠の命を喜んで楽しんで、そこにその平安とかその感謝とかが生まれることを神は願っておられるんですよ。でも自分って、そのこと、自分勝手っていうのは、その自分のことばっかりやるってことですよ、神のことじゃなくて。そうしてると、その実は結ばれないんですよ。でもそんな心になることっていうのは日常茶飯事で当たり前です。少なくとも私は私ができてるから言ってるんじゃないんですよ。神の言葉が必要だから言ってるんですよ。神の言葉なしに私たち、その正しい指針というのを得ることができないからです。どの、その聖書以外のどの本を読んだとしても、神が何を願っておられるのか、神の御心が何で、何が良いことで、何が完全であるかなんか書いてないんですもん。あなたが好きなように、あなたが赴くように、あなたがその自由を感じるように生きればいいって、私はそれを応援するみたいな、好きなことやりなさいって、 Be as you are、 あなた自身に、そのあなたのありのままのあなたでいいんだって。聖書にそんなこと一つも書いてないですからね。いい言葉のように聞こえるけど、イエス・キリストのように私たちは変えられていって、イエス・キリストのようになっていくのが、聖書がまた神が願っている私たちの生き方ですよ。そのままの肉の私のままでいいなんて思ってるんであれば、イエス・キリストは十字架で死んだりしません。 まずいから、この後にもありますけど、私がそのイエス・キリストによって贖われなければまずいから、もう一番の切り札じゃないですか。これ以上のものはないというプレゼントを、神はイエス・キリストというプレゼントを私に与えてくださったんですよ。神の喜ばないことを選んでしまう心の状態というのはノーマルなんですよ。だから神が何を願っておられるかというその神の言葉が必要だし、だから許しが必要なんですよ。そうするとダビデのように神の御前に出ていてへり下って心砕かれていくというこのプロセスが始まるんですよ。神は私たちができないのをご存知です。だから許すという約束を与えてくださってるんですよ。許されるという道を与えてくださってるんですよ。そうやってその神の言葉に向き合って、あ、これは私が悪いことなんですねって、私の中に悪があるんですねって、そして神の前に出てってごめんなさいって、またやっちゃいましたって、そうやってその神のその言葉の前にそのおののいて心砕かれて、そしているのであれば、福音というのは私たちにとって慰めになりますよ。ああこれでいいのかって、今できてないんだけども、このできてない私をイエス・キリストによって神は許してくださってるのかって。ああ、よかったって。今できてないし力もないんだけども、聖霊が私に力を与えてくださるのか、それが約束かって。願ったら与えられるのかって。こんな私でも。よかったって。励ましになるんですよ。5節と6節。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方にあなた方を憎み、私の名のためにあなた方を押しのける、あなた方の同胞は言った。主に栄光を表させよ。そうすればあなた方の楽しみを見せてやろう、見てやろう。しかし彼らは恥を見る。聞け、町からの騒ぎ、宮からの声、敵に報復しておられる神の御声を。だ、選択肢は2つに1つです。1つは神の言葉におののくものとなるかです。もしかするとその人たちというのはその自分の同胞たちにバカにされるかもしれないですよ。上辺だけの宗教というのは本当の信仰を憎むからです。見せかけの宗教というのは本当の信仰を拒否するんですよ。そんな一生懸命にならなくても牧師だけでいいでしょうみたいな。見せかけの宗教は神の御名を押しのけて捨てるんですよ。神は救いという名を、私は別に救われなくていいしって、だってちゃんと生活してますよって教会にも言ってますよ。思い出したら私大丈夫ですって。でもそうやって神が救いなんだって、私が救われる必要があるんだっていうその神の皆を押しのけて捨ててしまうんですよ。見せかけの宗教は本物の信仰をバカにするんですよ。でも見せかけの宗教に従う者は最終的には恥を見るって、それどころか主が敵として報復を与えるって、どっちを選択したいかじゃないですか。私たちにそのあるのは、神の言葉におののくものとなりたいのか、神の言葉を無視して我が道を行きたいのかです。いや当然ですよ、そうやって言われたらその前者っていうふうにみんながみんな言うはずですよ。だって神の怒りに会いたくないからね。でも神の言葉におののくもの、神の前に正しくあるものになるという言葉ですよ。毎日の生活の中で教会や家庭や職場において、神の御言葉で、神の御言葉の光で自分を照らしてもらって180度軌道修正していかないと神の言葉におののくものになっていかないんですよ。いやそれはもうだってね、神の国に行きたいですし、その神の怒りに会いたくないですって、まあ別に何もしないですけどねって、そしたら何もならないんですよ。その中間地点っていうのは存在しないから、どっちかなんですよ。神は私たちに自由意志を与えてくださっていて、どっちでも選べるようにしてくださってるんですよ。だから誰でも神の側に行くことができるし、誰でも神に敵対することができるんですよ。選択権は私たちにあります。どっちにしたいですかって。もし神に、神の言葉におののくもの、神が目を留めてくださるものになりたいのであれば、神の言葉の光の中で、その自分の罪とか自分の悪とかをその探っていただいて、神の前に低くなっている必要がありますよ。でもそこには許されるというその約束があるので、喜びとか感謝とか平安とかっていうのがあるんですよ。7節から この最後の24節までというのは、その神が勝利を取られるときに、まあ、イエス・キリストを通して最終的にその勝利を取られるときにどういうことが起こるかということが書いています、書かれています。まず7節から11節、彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の陣痛で生み出されようか、国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは陣痛を起こすと同時に子らを産んだのだ。私が生み出されるようにしながら産ませないだろうかと主は仰せられる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうかとあなたの神は仰せられる。エルサレムと共に喜べ、すべてこれを愛する者よ、これと共に楽しめ、すべてこれのために悲しむ者よ、これと共に喜べ。あなたは彼女の慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだからだ。神がその勝利を取られるときに、神はシオンを、エルサレムを立て直すというふうに言っています。しかもその奇跡的に言って。で、その陣痛が来て来る前に子供が生まれるとか、陣痛を起こすと同時に子供を産むとか、だからそうやってその奇跡的に人が増えていくんですよ。それくらい、そういう話です。その男の女性、彼女っていうのはイスラエルで、男の子っていうのはイエス・キリストだっていうふうな感じではないです、この文脈は。むしろそのイスラエルという国がそのどんどんどんどん広がっていくっていうか大きくなっていくことが書かれています。一義的にはバビロン捕囚の後、彼らが自由になってそのクロス王の勅令が出されてエルサレムに帰って町を再建して神殿を建て直していいよって言った後、その時にその国が建て直りましたので、その時に実現しています。で、近代史ですけど、1948年にイスラエルという国が建国されました。それももう、いきなり降って湧いてきたようなもんですよ。第二次世界大戦の最中に、そのナチスによってユダヤ人たちがたくさん殺されて600万の。で、それでその同情票が集まったんですよ。今までそのイスラエルとかユダヤ人とかって言ったらなんか毛嫌いされていたのに、その時だけその国連のその議決の時に、そのイスラエルにユダヤ人たちに自分たちの祖国を与えようって、そうやってそのどんどん通っていっちゃって、で結局はそのイスラエルのその分割案ができて、でイスラエルという国ができたんですよ。でも陣痛を起こすと同時ぐらいですよ。その、第二次世界大戦の終結がね、1945年だから3年後にはもう国ができてるんですよ。でも最終的にはイエス・キリストがもう一度戻ってこられるその再臨の時に、イエス・キリストはエルサレムを建て直します。で、そこでこの予言の最終的なその完全な成就っていうのがそこで見られるはずです。だから神が勝利を取られるときには、そのエルサレムを奇跡的に、もう超自然的にものすごいスピードで復興するんですよ。で、その時にはエルサレムを愛する者たち、またエルサレムと共に悲しむ者たちというのは共にその復興を喜ぶようになるって。12節から14節の、全般ですね。主はこうおせられる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、あふれる流れのように国々の富を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められる。あなた方はこれを見て心を喜び、あなた方の骨は若草のように生き返る。主の御手はそのしもべたちに知られると。主のしもべたちにもその神が捉える勝利が分け与えられます。で、神がエルサレムに与えるもの、ここで与えるっていうふうに訳されてますけども、まあ厳密には増え広がるとか付け加えるとか、そういうニュアンスです。どっかから何か取ってきて与えるんではなくて、そのもっと付け加えて、もっとその増え広がすというふうに神は言っています。川のように繁栄を広げるというふうに言ってるんですけど、繁栄というのはヘブライ語を見てみるとシャロームという言葉が使われてて、シャロームというのは平和です。だから神が勝利を取られてイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときには、その川のような平和がその増え広がっていくんですよ。また溢れる流れのように国々の富をその付け加えるって、 で国々っていうのはゴイームって言ってその異邦人っていうあえての言葉が使われているのでそのイスラエル以外のその国々人々っていうのを指します。だからその異邦人の富っていうのは栄光というふうにも訳せますからその素晴らしさとか別にその外国のその国がエルサレムイスラエルに来てみんながその貢ぎ始めるとかそういう話かもしれないしそれだけではなくてエルサレムには平和がもたらされて神の栄光を受けたつまりイエス・キリストによって救われた異邦人も一緒にそこに登ってくるってことですよ。だからエルサレムはもはやもうそのユダヤ人のものとかなんかイスラエルの首都とかそういう類のものじゃなくて本当にイエス・キリストをその主としてイエス・キリストによって救われた人たちがそこにその集まってきていつも喜びがあって感謝があふれてて素晴らしいものでいっぱいのところになるってそれがその神が願っておられるそのイエス・キリストがもう一度戻ってこられてその勝利を取られるときにエルサレムに与えられている約束です。そこではそのエルサレムに来るすべての人を神が可愛がってくださるんですよどうやってかっていうとその膝の上でそのここに書いてあると可愛がられるというふうになってますけど原文を読んでみるとその膝の上に乗っけてその飛び跳ねさせるって ちっちゃい子を膝の上に乗っけてピョンピョンピョンってやるじゃないですかそうやってあやしたりその可愛がったりするわけですけどもそういう言葉が使われています。だから本当にその神が私たちの父となってくださってまたイエス・キリストが私たちの兄となってくださって私たちを可愛がってくださるそのようなその状況ですよ情景ですよ。そしてそこにいる人々の心には喜びが与えられるってその人々の骨つまり体は若草のように生き返るってで主の御手の技が見られている知られているってだからもう神がイエス・キリストがしてくださることが溢れてるんですよそこにもう素晴らしいものだらけでしょうね。私たちもその再臨のイエス・キリストが戻ってこられるときには私たちもそこにいますからだからそれを目撃することになるはずです。もし私たちが神が目を留めてくださるその心を減り下って心砕かれて神のその言葉におののいていて本当にその神に、より頼んでいるのであればイエス・キリストにあるこの救いの上に福音の上に固く立ち続けているのであればこの約束というのは私たちにも当てはめられます。でも選択肢は2つに1つです。そうでないならば14節の後半から17節その憤りは敵たちに向けられる見よ誠に主は火の中を進んでこられるその戦車はつむじ風のようだその怒りを激しく燃やし火の炎を持って攻め立てる実に主は火を持って裁きその剣ですべての憎なる者を裁く主に刺し殺される者は多い斧が身を清別し身を清めて園に行きその中にある一つの者に従って豚の肉や忌むべき者やネズミを食らう者たちは皆立ち滅ぼされる主の見告げ。でも神の喜ばないことを自分で喜んで選ぶ人たちというのは裁きが下されると、こういうのはあんまり聞きたくないんですよ。砂糖が欲しいんですよ。けどしょうがないんですよ。その神の言葉に付け足したり差し引いたりすると私が裁かれるので私裁かれたくないんですよ。すいません。だからここに書いてあることをそのまんま語ります。でもありがたいことに選べるわけだから私たちまだ偽りの上辺だけの宗教を行ったとしてもそこに罪は許されずそのむしろその罪が増し加えられて罰は免れないんですよ。その罪のゆえに神の憤りというのは神の敵に向けられます。裁きをもたらす時の神というのはどういう状態かというと怒りを激しく燃やしているんですよ。火の中を進んでくるしつむじ風のような戦車に乗ってこられるし火の炎で攻め立て火と剣によって裁くって。でも面白いですよね。その、黙示録を私たちバイブルサイトで学んでますけど黙示録を学んでるとその神がそうやってその裁きをもたらしに来てるんだけどその一方では恵みがまだその残っていてそしてその多くの人たちが救われるって言ってるんですよ。 だから私たちの考える神が怒ってるっていうその怒りっていうのは私たちのとは全然違います。私は怒ったら滅ぼすしかないんですよ滅ぼすっていうのは、ね、言葉のあやになりますけど、もうその相手に対してこの攻撃するっていうことしかないんですけど、神はそのもうこの辺は全部分けられるんですよ。神自分そのご自分に敵対するもう裁きを下す相手にはそのもう怒りを持って対処するし、でももう一方ではその恵みを持って救うことができるような方なんですよ。私たちの怒りとか、 なんか優しさとかそういうのとでは全く質が違うんですよ。そして残念ながら主に刺し殺される者は多いって、彼らは皆立ち滅ぼされるとあります。私の中にはこの立ち滅ぼされるというところに属する要因はあふれんばかりにあります私が神の裁きから逃れられるのは神の恵みとイエス・キリストの贖いだけが理由です。さっきもコーナーストーンを歌いましたよ。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、ただ恵みの上、神の恵みに、神の御座にその進みゆくって、神の恵み以外に私たちがその神が戻ってこられるときに、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに裁かれないで神の御座に進んでいくことができるような要因というのはありません。私にある要因というのは神から裁きを受けて滅ぼされる要因しかないんですよ。けれどもそんな私を神は愛してくださっていて、この私をどうにかしてこの刺し殺されて裁かれるところではなくて、ご自分のその近くに、ご自分の御座の前に進ませて永遠に神と愛し合うという関係の中に引き入れたいので、そのためにイエス・キリストを使わしたんですよ。ご自分のその御子を、一人子を犠牲にしてまで私をその滅びから救って、ご自分と永遠に愛し合う関係の中に入れたいというふうに願っておられるわけですよ。その神の愛に私がどう応答するかというのがこの選択肢ですよ。この福音、神の恵み、神の愛に私は応答するのか、それともそれを聞かないで私は間に合ってますというふうに言うのか、いや私やりたいことたくさんあるし、もちろん福音は素晴らしいですよ、でもね私にはやりたいことがたくさんあって今はちょっと無理なんですっていう言い続けるのか、それは私たち次第です。誰も強要することはできないし、その、無理やり強制的に神を愛させるということはできないです。神ご自身もできないわけだから、しないわけだから、誰も強制して神を愛することをさせることはできないです。神はすべての人を、私もあなたも含めて救いたいので、ご自分の光で私たちの罪を明らかにするんですよ。私をいじめたいんじゃないんですよ。私を悔い改めに進ませて、私の心を砕いて神の言葉の前におののいているその状態にしたいんですよ。そして私にその、許しを与えて、神の愛を理解させて、恵みを味合わせて、イエス・キリストのもとにとどまるということを選択してほしいんですよ。だから私が許される必要があるという状態なんだって、私の罪を神はその光によって、その言葉によって明らかにするんですよ。神が用意しておられるこの2つの結末を選ぶ権利は私たちに与えられています。18節から23節、私は彼らの技と思い計りを知っている。私はすべての国々と種族とを集めに来る。彼らは来て私の栄光を見る。私は彼らの中に印を置き、彼らのうち の逃れた者たちを諸国に遣わす。すなわちタルシュ、プル、ルデ、メシェク、ロシュ、トバル、ヤワン、遠い国々に。これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。彼らはすべての国々からあなた方の同胞を皆、主への贈り物として、馬、車、カゴ、ラバ、ラクダに乗せて、私の聖なる山、エルサレムに連れてくると主は仰せられる。それはちょうどイスラエル人が捧げるものを清い器に入れて、主の宮に携えてくるのと同じである。私は彼らの中からあるものを選んで祭司とし、レビ人とすると主は仰せられる。私の作る新しい天と新しい地が、私の前にいつまでも続くように。主の見つけ、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が私の前に礼拝に来ると主は仰せられる。 神が勝利するときには神の勝利が、また神のその救いが全ての人に分け与えられます。そのために神はエルサレムで同窓会を開きますみんなを集めるんですよ、エルサレムに。イエス・キリストを信じたユダヤ人が招待されてるし、イエス・キリストを信じた異邦人も招待されてるんですよ。彼らの中に印を送って、この彼らというのが誰か分かりませんが、その、黙示録の7章の4節を見てみると、それから私が印を押された印ですよね、人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であったと。また黙示録の14章の6節、また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国語、部族、国民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。だからこの14万4千人のユダヤ人たちというのは、特別にその神から印が与えられていて、その印というのは神の皆とイエス・キリストのその御子の子羊の皆なんですけど、彼らはその大患難時代に全世界へ福音を述べ伝えるとも考えられています。この御使いとともにね。そうやってその彼らは神の栄光を諸国の民に告げ知らせます。福音に応答する人々、ユダヤ人もまた異邦人も連れてきてエルサレムに登ってくるんですよ。そうやってイエス・キリストのもとに、そのエルサレムにいるイエス・キリストのもとに人々が集められて、再臨のイエス・キリストと共に敬虚された教会も戻ってきて、もうこれでもう大同窓会ですよ。そこで何をするかというと、食っちゃねえじゃないですよ、もちろん。神の栄光を褒めたたえるんですよ。愛とか、神の愛とか恵みとか憐れみとか慈しみを私たち確認して何度も何度も感謝するんですよ。で、彼らの中から祭司レビ人とする、彼らの中からある者たちをその祭司レビ人とするってなってますけど、これもまたちょっとその直訳をしてみると、また他の訳を見てみると、その彼らをも、つまりそのユダヤ人もその異邦人も全部合わさった彼らをも祭司とかレビ人とするというふうに理解した方が分かりやすいです。なぜならペテロは第一ペテロの2章の9節でこう言ってます。しかしあなた方は、つまりこれあなた方っていうのはそのイスラエルもそうだし、また私たち異邦人も含めてそうなんですけど、キリストを信じた人たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。だから部分的には今実現してるんですよ、教会の中で。そして最終的にはキリストが再臨されるときに実現します。黙示録の20章6節、この第一の復活に預かるものは幸いのもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。イエス・キリストがもう一度戻ってこられて千年間エルサレムで治めますけども、その千年の間死ぬこともなく一緒にその治めるんですよ、キリストと一緒に。この第一の復活とか第二の死とかに関してはまた後日にしましょう、時間が長くなってしまうので。そして22節と23節にあるように、神の作ってくださる新しい天と地に住むって、しかもそこはいつまでも続く永遠の世界なんですよ。イエス・キリストが再臨して地上をエルサレムで千年間治めた後、さらに神は永遠に続く新しい天と地を作ってくださるんですよ。だから永遠保証ですよ、一生保証じゃないです、永遠保証ですよ。そこに住む全ての人が神を礼拝するために御前に集まってきます。新月の祭りとか安息日が本当の意味で機能するんですよ、上辺だけじゃなくて。イザヤ書の1章の前に出ませんね、ごめんなさい、イザヤ書の1章の12節から15節まで、そこにはその新月の祭りとか安息日っていうのが全く機能してない状態が書かれています。だからそのイザヤ書のスタートは全く機能してないんですよ、新月の祭りとか安息日っていうのは。なのにそのイエス・キリストを使わせて、イエス・キリストのによる贖いによって、その新しい天と地が与えられて、そこに到達すると本当の意味で神が約束、その神が、ね、守ってほしいと願っていた新月の祭りとか安息日が機能するんですよ。そこが完成ですよ。 今私たちはその約束に向かっている道の途中です。私たちは不完全だけども、イエス・キリストの贖いは完全です。だから神の約束を信じて、日々の生活の中で神の言葉におののいている必要があります。私は今大丈夫なんだろうかって、私の心を神の言葉によってそのメンテナンスしてもらう必要があります。へりくだって心砕かれている必要があります。だから私の生活の中に、私たちの生活なんか、皆さんの生活なんかにどれだけの祈りがあって、その祈りの中のどれだけが私を助けてくださいという祈りかですよ。私は簡単にこれを与えてください、これも助けてください、助けてくださいとか、これを与えてくださいというものとか、必要なものとか、なんかそういう物質的なもの、肉体的なもの、それを求めることはたくさんありますが、私の罪を許してくださいとか、私があなたにその従えるように私を変えてくださいとか、あなたが私を愛してくださったように私の周りの人を愛することができるように私を助けてくださいとか、そんな思いすらもないので、その思いを私に与えてくださいとか、そういうその祈りがどれだけ私の毎日の生活の中で、教会にいる時も職場にいる時も家庭にいる時も、それがどれだけあるかということが、その私たちがどれだけ神の前に心砕かれているかどうかの、そのなんていうんですかね、成長曲線というか、私たちの霊的な状態を見ることのできる一つの計りですよ。私の毎日の生活の中に助けてくださいというその祈りが何度も何度もあるんであれば、正しい道を行ってますよ。でも甘いものばっかり求めているんだったら、やっぱりバランスを取るべきですよ。もちろん肉体的な必要、その病気の癒しとか、物質的な必要とか経済的な必要が満たされるように祈る必要はもちろんありますし、それを祈るなと言ってるわけじゃないですよ。でもそればっかりではバランスが悪いんですよ。神の光の中に導かれて、自分の悪とか罪を認めて、それでも福音を信頼して許しを受け取っていく生き方、そうするとその神の勝利が分け与えられていく者たちの生き方を歩むことになります。それがクリスチャンライフなんですよ。最後24節。彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それは全ての人に忌み嫌われる。だ、そうでない人々は永遠の苦しみを受けることになると、黙示録の14章10節と11節の途中まで行きます。そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。これで終わりたくないので、もう一言。神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む必要はないんですよ。その杯を飲んでくださった方がおられるからです。イエス・キリストですよ。イエス・キリストはゲッセマネの園でその神に対して祈りました。もし私がこの杯を飲まなくていいんだったら、この杯を私から遠ざけてくださいって。その杯に入ってたのは神の私に対する怒りですよ。混ぜ物なしに、薄められることなしに、そのまま私に注がれるはずだったその神の怒りというのが、滅ぼし尽くすその怒りというものをイエス・キリストが持ってたその杯の中に入ってたんですよ。だからできたらこんなの飲みたくないですって。他に私が救われる方法があるんであれば、私はこの杯を受けたくありませんってイエス・キリストは3度も祈ったんですよ。だけどあなたの御心がなりますように、神にその主導権を渡してるわけじゃないですか。で、神の答えは、それを飲む以外に私たちが救われる方法はないってことですよ。だからイエス・キリストがその杯を飲んで、私の罪を負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださって、多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださったんですよ。イエス・キリストなしには選択肢は二つに一つじゃないです。イエス・キリストなしに選択肢は一つに一つですっていうか、選択肢なんかないです。滅ぶしかないです。でも神がイエス・キリストを与えてくださったので、恵みによって私たちには選択肢がもう一個増えたんですよ。救われるという選択肢が。ただ神の恵みにより、イエス・キリストの贖いの上に、そのイエス・キリストを信じる信仰によって救われるという、 この滅びから救われるという福音が私たちにの選択肢として与えられました。私たちにの目の前にあるのは2つに1つの選択です。追求していく必要があります。 100% きれいに生きることはできないです。それでも神は私のことを愛してくださる。それでも私を許してくださる。その福音に立ち続けるのがこの地上における私たちのクリスチャンライフです。神に覚えられる、神に心を止められるものとなれますように。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ続けて、この恐ろしい裁きから滅びから免れることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの前にもう罪しかなくて、私が正しいって思ってることも、そんなただの汚い着物のようなもので、どんなに正しいことを行ってもあなたの前に正しいと認められることを行うことができないような私を、あなたは憐れんでくださって、このままでは私は滅んでしまい、あなたから裁かれて永遠に苦しみを受けないといけなかったので、あなたはそれを見てかわいそうに思ってくださって、それだけじゃなくて私を救い出すためにあなたの御子であるイエス・キリストを、一番大切なイエス・キリストを私たちに与えてくださったことを、私に与えてくださったことを本当にありがとうございます。この素晴らしい良い知らせ、福音の上に立ち続けられますように、毎日の生活の中でどうぞあなたの言葉が光となって私に迫ってくるようにしてください。聖霊が私に言葉をかけてくださるときに、それを無視することがないように、あなたの語っておられることに耳を傾けることができるように助けてください。時にはそれが本当にその心刺されてしまって、もう動けなくなるぐらい苦しくなる時もあります。でもその時にこそ福音は輝きますので、それでも神を愛しておられるって、それでもイエス・キリストの上にその罪を許してくださるという、その福音に立ち戻ることができるように私たちをお助けください。そしてこのクリスチャンライフを歩み続け、本当にそのあなたと共に勝利を味わうものと数えられますように、私たち一人一人を導いてください。ここにいる誰一人として欠くことなく、みんなエルサレムの同窓会に集まることができますように私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。